愛する兄弟姉妹の皆さん、この特別な機会に皆さんとご一緒でき感謝いたします。これは歴史的な機会です。173名の新任伝道部会長と夫人が出席しておられるのです。出身地は19カ国、任地は世界の50カ国に上ります。新任伝道部会長のこの記録的な数は、主が御業を早めているという重要な印です。個人の素晴らしい改修団を耳にするとき、伝道活動は生き生きとしたものになります。本日私のメッセージを始めるにあたり、今年4月に若い女性中央会長会第二顧問として支持されたニール・F・マリオット姉妹と最近交わした会話の収録をご覧に入れましょう。彼女の話に注意深く耳を傾けるなら、多くの教訓を得ることができるでしょう。マリオット姉妹、私はあなたやご主人のデビットとお付き合いをしてきましたが、教会の大半の会員はあなたを知りません。教会へのあなたの改修について少し話していただけますか。
はい、私は22歳の時、仕事でマサチューセッツ州ボストンに引っ越しました。そこで2人の教会員に会い、彼らは自分たちがモルモンであるというので、私とルームメイトはモルモンって何ですかと尋ねました。するとその一人から、教会の信条についてもっと説明できる友達を連れて行ってもいいですかと言われました。それから1週間ほど経ち、その人は2人の友人を連れてきました。私がモルモンの宣教師に会ったのはそれが初めてです。私はたくさんの質問をしました。それでも彼らは訪問を続けて、最終的に救いの計画の話に戻りました。私はその晩のことを今でもよく思い出せます。あなたはこの世界に来る前に、天のお父様と一緒に霊の世界に住んでいました。あなたは天のお父様の霊の娘ですと言われたのです。ネルソン長老、私はこの言葉を理解しました。懐かしく感じたのです。この世で一度も聞いたことはありませんが、以前にどこかで聞いたと分かったのです。最後に会員の一人から、最後にお聞きしたいことがありますと言われました。彼は私をまっすぐに見て、ニールさん、モルモン書についてどう思いますかと言ったのです。私の口から出た言葉は、真実だと思いますでした。私自身とても驚きました。彼は懸命にもそれ以上突き止めることなく、ただ一言、そのことがお分かりなら何をされますかと言いました。そこで私はその晩、心を込めて祈ると約束したのです。私は寝室でひざまずいて祈りました。天のお父様、これが地上における唯一まことの救い主の教会であれば、バプテスマを受けます。ただ真実であるかどうかを知りたいのです。するとすぐにある声が私の心に語りかけてきました。それは真実ですと。ただそれだけです。私は飛び上がって、これは真実だわと叫びました。この素晴らしい答えに驚きました。そして翌日、伝道部会長に電話して、私はバプテスマを受けますと話しました。
ああ、素晴らしいですね。先祖についてはどう感じましたか。
その質問を受けるとはとても面白いですね。というのは、教会で最初に受けた召しがそう霊感されたものだったからです。ビショップから電話を受け、系図委員会の一員になりたいか尋ねられました。私は80代の2人の祖母に手紙を書きました。数週間後には郵便物が届きました。靴の箱いっぱいの写真で、写真の裏に名前と少しのメモが書かれていました。そこで寝室の床に座って、家族ごとに仕分けを始めました。デイド家族、ヒル家族、デイ家族、フィールディング家族。写真の仕分けをしていた時、ふと顔を上げると何も見えませんでしたが、部屋はいっぱいでした。 興味深げで幸せそうな人々でいっぱいなのを感じたのです。ともかく彼らの存在を感じることができたのです。会員になって最初の 2,3 年以内に70人の名前を準備し、神殿で70人のエンダウメントを行いました。夫デビットの親族にそれを送りました。少しデビットについてお話ししたいです。
どうぞ話してください。
デビットは特別な人です。教会についてもっと知りたいかと尋ねたのは彼です。私のバプテスマからちょうど13ヶ月後にソルトレイク神殿で結婚しました。
会員伝道による素晴らしい二次的な恩恵を受けたわけですね。
そうですね。
そして今素晴らしい家族がいますね。家族について話してください。
子供が11人います。結婚した時家族を持ちたいと思い子供たちを迎えました。本当に素晴らしい霊たちに恵まれました。
妻と母親、主の忠実な橋ため、主の弟子としてのバランスを取ろうとしている素晴らしい姉妹たちに対して何か助言がありますか？
私は教会の集会が大好きです。奇妙に聞こえるかもしれませんね。でも私の心は家庭にあります。また一つ一つの召しにも心を置きました。召しは次々に来るようでしたが家庭を第一としました。集会にできない、出席できないこともありましたが家族の生活は妨げられませんでした。むしろ良い母親になることを教わりました。
あなたは福音にしっかりつながっている立派なお母さんです。
はい。
あなたのこれまでの奉仕と将来の奉仕についてあなたに感謝します。
ありがとうございます。
霊を鼓舞される有益なお話でしたね。会員と宣教師の協力に気づきましたか？宣教師と会員たちが、その会員というのは彼女の夫になった人でしたね。宣教師と会員たちが彼女のことを本当に心にかけていましたね。幕の向こう側でも彼女のことを心にかけている先祖が果たしている役割が分かりましたか？夫や子供を愛する女性の優しさを感じることができましたか？彼女の生活と後世の人々へもたらされた喜びを感じて、私自身の証が強まり、福音を伝える熱意が高まります。私たちは主の技をバラバラに切り離し、相互に関係がないと思われる部分に分けてしまうことがよくあります。教会員ではない人に福音を述べ伝えること、新会員に奉仕すること、あまり活発でない会員の再活発化、家族歴史や神殿奉仕活動などの技は分けることができません。これらは別個の活動ではなく、すべて救いの技の一環なのです。幕の向こう側にいる人々は、子孫が福音を受け入れたり、福音に立ち返ったりするとき、喜びと賛美の声を上げます。なぜなら、子孫が自分のために神殿の重要な儀式を行い、亡くなった数世代の人々を結ぶことができるようになったと分かるからです。これはマリオット姉妹がバプテスマを受けてから間もなく分かったことです。一人一人の教会員が先祖から注がれる心を高揚させる愛を感じる経験をするよう望んでいます。私たちに互いに愛し合うよう天の御父がいかに期待されておられるかを示すためにある例えを話しましょう。眠る子供を見守る父親という話です。ある晩、思いやりのある父親が家で座っていました。妻子はもう眠りについていました。すると子供たちの様子を見ようという衝動、すなわち促しを感じました。足音を立てないようにそーっと寝室へ向かいました。開いたドアからぼんやりと明かりが漏れていました。二つの小さな顔を枕に乗せた子供たちが毛布にくるまれ、寄り添ってぐっすり眠っている姿が見えました。静かな寝息を聞きながら父親はその日の光景を思い出しました。一緒に遊んだ時の笑い声が耳に響いてきました。ピクニックを楽しむ笑顔やアイスクリームを犬に舐めさせるのが見つかってクスクス笑う子どもたちの姿が目に浮かんできました。 子供に対する忍耐心は寝ている時には起きている時よりもたやすく感じるものです。子供たちの寝顔を見ながら父親は子供たちに必要なものは何か、子供たちを助けるにはどうしたらよいかについて深く考えました。高まる愛情と子供たちを守ろうという義務感が湧いてきました。父親は次の寝室へ静かに向かいました。年長の二人の子供が寝ているはずでした。二つのベッドが見えましたが、片方に誰も寝ていないのに気づいてハッとしました。首筋を返して書斎へと向かいました。時々その娘が見つかることがある場所です。書斎の椅子に座り静かに本を読んでいる娘の姿が見えました。眠れないのと娘が言いました。父親は娘の隣に椅子を置きました。二人はその日のこと、友達のこと、目標や夢について話し合いました。それから娘はベッドに戻り、父親は最後にもう一度見回ってから明かりを消し寝床に着きました。朝になると父親は朝食の支度をする愛妻の手伝いをします。子供たち一人一人のために食器を並べます。みんなより長く眠っていた末っ子も例外ではありません。台所から漂ういい匂いのために子供たちは目覚めると走ってきて騒ぎ立てます。ところが一つの席が空いています。父親はみんなに待つように言っていない子供を起こしに行きます。まもなく全員揃って朝食を始めるのです。この分かりやすい例えから何を学ぶことができるでしょうか。父親は子供たちの様子を見ようという促しに従いました。子供たちとの関係を大切にしていました。いなくなった子供を探しに来ました。彼の行動の動機はすべて純粋な愛情でした。手引きを読んだからという理由で行動したわけではありません。人からチェックリストを渡されたからでもありません。心の思いに従ったのです。伝道活動も同じです。最も大きな効果を上げる宣教師は常に愛の気持ちから行動します。愛は良い伝道活動の潤滑油であり生命です。先の例えの父親は子供たち一人一人を愛していました。私たちも自分の好きな数人ではなく全ての人を助けるために愛の気持ちから行動しなくてはなりません。機会はいろいろな方法でやってきます。残念ながらその中には失われた機会もあるのです。私自身の家族を例にとってみましょう。私の曽祖父母は8人ともヨーロッパで教会に改宗し、全員がアメリカへ移住しました。彼らにとって福音は全てでした。しかし世代が下ると親の世代には教会から離れる人もいました。その結果私は教会に出席しない両親の家庭で育ちました。私は長年外科医としての仕事と研究に従事しましたが、妻子と共に国内を転々とし両親と離れて生活していました。愛する両親の永遠の福利について絶えず心配し、時には苦悶することもありました。そこで私は両親のビショップに宛てて心情あふれる手紙を書きました。よく知っている人で助けてくれるだろうと強い期待を抱いていました。両親への愛情について述べ、愛する母親と父親に福音を教えるよう誰かに勧めるか、または誰かを召すようにこの善良なビショップにお願いしました。後にビショップから返事が来ました。残念ながら私の両親を教えるように召すことができる人はいないと書かれていました。ビショップの返事は私の希望を打ち砕きました。なんと手助けをする人が誰もいなかったのです。現代にあってそのようなことは決して二度とあってはなりません。ビショップを助ける人が誰もいないなどということは決して繰り返してはなりません。現在ビショップのそばにはワード評議会のメンバー、ワード伝道主任、宣教師がいます。 用意を整え進んで奉仕し、助けを懇願する子どもの親を救助することができる人たちです。数十年後、私の両親は心から主に改心するようになりました。神殿で結び固められ、子どもたちは両親に結び固められました。でも私は両親の経験から学んだ教訓を決して忘れることがないよう、すべての人に福音を述べ伝えれるようにお命じになった愛にあふれる天の御父は、福音を聞いたことのない人と、かつて聞いたけれどもその後忘れてしまった人とを区別することがあるでしょうか。もちろん答えはいいえです。救いの御業に除外される人は誰もいません。宣教師と会員は人々の霊の救いのために主の葡萄園で働くように使わされたのです。この技には最善の方法で行われる会員伝道、あまり活発でない会員の活発化、神殿の祝福のために神の子供たちを備えることなどが含まれます。神はその子供たちすべてが永遠の命を受ける資格を得るよう望んでおられます。主の王国における伝道は救助活動です。愛するトーマス・デスモンソン大官庁は救助の手を差し伸べることについて繰り返し教えています。大官庁はこう述べています。私たちは担当する人々に手を差し伸べ、主の食卓へ連れてきてください。そして主の御言葉を味わい、主の御霊の導きを受けるためです。この偉大な技にあって、ぜひとも人々をキリストのもとに導いて最初の制約を交わしてもらいたいと思います。それと同時に人々を導いて以前に交わした制約へ立ち返らせたいと思います。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁はこう述べています。群れの中から迷い出た者を救うことは、遠く離れた国の人を救うことに劣らず価値のあることであり、本びくことである。また天においても同じように大きな喜びがあるであろう。どのワードにも伝道活動の進展の速度を定める人が2人います。ビショップとワード伝道主任です。ビショップは伝道活動を導く鍵を持っています。手引き第2部にはこう述べています。ビショップと顧問は会員伝道活動を優先事項とする。彼らは伝道活動についての協議を定期的に教える。求道者を見つけ教え、バプテスマを施すために専任宣教師と力を合わせるようワードの会員に奨励する。ビショップと顧問は宣教師が教えられるよう個人や家族を見つけ備えることで模範を示す。ビショップから霊感された召しを受けて、ワード伝道主任は伝道活動を指導します。伝道活動を調整し実施し、整え、まとめ、助け、参加し、出席し、ワード内の伝道活動を指導するその他の活動を行います。専任宣教師と伝道調整集会を持ち、宣教師がワード評議会に出席できるよう招待され、集会に参加するように図ります。伝道主任は宣教師のパートナーとして活発に行動し、次のような方法で宣教師を助けます。求道者を教える機会を見つける、宣教師に助言する、ワードのすべての人材を調整するなどです。この調整活動には、進んで宣教師と交流を深め、自宅でレッスンを行う機会を与え、必要な交通手段を提供し、宣教師が異性の人を教えるときに補佐する会員を見つけることも含まれます。伝道主任の役割は高まっています。伝道主任の皆さんは次のことに注目してください。私たちは皆さんにこの新しい責任を果たしていただくようお願いします。宣教師を知り、親友になり、一緒に働いてください。宣教師の手帳が大切な約束で埋まるように助けてください。そうすれば宣教師は教える人を探すために個別訪問をする時間を取らずに済むのです。ビショップの指示の下で、ワード伝道主任と専任宣教師は、新会員、あまり活発でない会員、戻ってきた会員、およびその家族の、その会員の家族に主力を注ぎます。また友人やパートメンバー、およびその家族と友人、教会に関心のある会員の隣人や友人、そして耳を傾ける人に働きかけます。手引きには何をすべきかが書かれていますが、 どのようにすべきかは書かれていません。何を言うべきかを書いた台本もありません。福音の喜びを人々の生活にもたらすために進むべき具体的な道筋もないのです。先の例えから学ぶことは、子供が迷い出た時に親が何をするべきかを述べる手引き書はないということです。手引きが書かれるまで子供を探すのを引き延ばすような親がいるでしょうか。良い親のように良い指導者は愛の気持ちから行動します。愛の心から行動するときに御霊の導きがあります。一人一人が主の道にかなって生活する喜びを得られるように、それぞれに合った世話を提供しなければならないことが理解できるようになるのです。ワード伝道主任は宣教師、評議会、ワード会員をつなぐリンクです。どうしたらよいのでしょうか。評議会のメンバーも自分と同じように熱心に行えるように、伝道への熱意を盛り上げるには伝道主任はどうしたらよいのでしょうか。ではオクラホマ州のエドマンズ第3ワードの伝道主任がワードの伝道精神を刷新する様子を見てみましょう。
私たちは過去50年で最悪の干ばつに見舞われました。干ばつと同様、ステークの伝道の働きにも進展がありませんでした。過去3年間回収者のバプテスマはありませんでした。
私たち会長会は心配しました。そこで伝道活動と干ばつのことで一緒に断食するように会員に要請する手紙を出しました。
私たちはこの手紙を受け取り、ステーク全体と周りのステークが断食しました。するとすぐに伝道活動は再び活発になり始めました。水門が開かれたように、すべての人が伝道に参加するようになったのです。40人の望遠長老がこの地域を訪れ訓練を行いました。彼が述べた最初の言葉は、皆さん、ワードや支部にいる専任宣教師は伝道活動で皆さんを助けるためだけにそこにいます、というものでした。その技に活発に携わり、家族と友人を教会に招くのは私たちの務めです。
それを行うには宣教師と会員に携わる会員が必要です。専任宣教師ではなく、ワード伝道主任とワード評議会によって伝道を促進させることが私たちの目標です。ワード伝道主任の役割はビショップやワード評議会と話し合い、ワード伝道計画をまとめ、その計画を実行して、会員が専任宣教師のために教える人々を見つけてフェローシップできるように支援することです。
私がワード伝道主任補佐や宣教師と一緒に行おうとしていることは、宣教師の予定表をいつも予定でいっぱいにすることです。この1年以上にわたってこの全体的な伝道の努力を進めてきたことで、会員が同席して教えるレッスンは週平均 2,3,4 回から10回ないし12回になりました。数ヶ月前には平均14回ないし16回になり、会員が同席して教えるレッスンの現在の目標は20回になりました。心を落ち着けてワードとステーク内のこの変化について考えるとき、この伝道活動の勢いが増すに至った2つの主要点を容易に理解できます。それは会員が伝道活動に携わっていることと、次いで教会に出席するように、または宣教師に会うように要請していることです。それで私は自分の家族やワードのすべての家族が他の人々と福音を分かち合う機会を見出せるように助けています。
トリシとマーク・ゴービンです。
2013年1月26日にバプテスマを受けました。
会員伝道が完全に成功した例です。ある家族が彼らと友達になり、別の家族に彼らを紹介しました。彼らの子供たちはワードで他の子供たちに会って友達になりました。
主は目的があって多くの会員を送ってくださいました。
それでももっと真剣に宣教師と話すようになり、もっと定期的に教会に出席し始めました。
福音が会員の生活にどのように生かされ光になっているかを見ました。
会員が宣教師を知るようになり、宣教師が会員を知るようになることが大切です。 しかしそれ以上に会員が求道者をよく知ってフェローシップを始めることが極めて重要です。
知り合いになれば何でも安心して尋ねることができます。知りたいことを気軽に教えてもらうことができます。咎められることもありません。
さまざまな教会に行きジョセフ・スミスのように感じました。でもここには欠けているものがあると感じませんでした。これは私の家族と生き方にぴったり合っています。
この地域の伝道活動のこの干ばつや停滞期は明らかに終わりました。そして日に日に勢いを増しつつあります。その勢いはすぐには収まらないと思います。これは末日の偉大な技です。イスラエルを集めることが私たちがこの地上にいる理由です。私にとって、またすべての教会員にとって、できるだけ多くの人と福音を分かち合うことが私たちの責任です。
ボーマン会長とそしてワードの伝道主任に感謝しています。目的とビジョンを一つにしてこそ愛する人たちの物心両面の必要性に彼らは気づいたのです。ワード評議会が得る真の報いと奉仕の行いは集会の外、すなわち教える人々がいるところで起こるのです。さっきの例えを聞いて、父親はビショップやワード伝道主任を表しているのではないかと思われるかもしれませんが、あの父親は教会員を表してもいるのです。一人一人の教会員は愛を持って良い羊飼いのように行い、計画し救助することができます。全人類の御父から導きを受けながら祈りの気持ちで行うことができるのです。ワード補助組織の指導者はビショップやワード伝道主任から割り当てが来なくても、各人が次のような気持ちになるでしょう。主の食卓につくべき全ての人のために場所を用意してこそ、私たちの群れは本当に完全になる。会員一人一人がまだ会員ではない人や福音の喜びを取り戻すための必要がある人を、助けが必要のある人を探し求めたいという気持ちになると良いでしょう。愛を持って御霊の導きを受けて行動しましょう。イエス・キリストに従うときに、人は主のように行動し、主のように愛するようになります。主の技は一人ずつ達成されます。隣人のために、また天の御父のために、愛を持って努力しましょう。神は私たちの御父であり、イエスはキリストであります。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。